効利用を考えないと。そう、10秒後再沸騰で、大体境界例とか境界性パーソナリティ障害の人っていうのはもう怒りの矛先がまず相手 で怒りの理由は見捨てられ不安とかね、私はこうして欲しかったのに向こうは振り向いてくれないとかさ、こんだけ夜遅くまで待ってたのに彼氏はなんかただ酒飲んで帰ってきたらね、なんか急に寝ちゃって何も理由を説明してくれないとかさ、もう人に対する希望が理想が高いんだよね、境界性パーソナリティ障害って。求める基準が高い、合格ラインが高すぎる、だから大体の人が不合格になります。で、大体の人が悔しい思いをする、ね、おはようございます、どうも。で、一応まあ僕も専門が精神分析だからさ、じゃあその合格ラインが高めに設定されちゃってるその基準は何なのっていうと、それはもちろん親の眼差しですよね。親があなたに合格ライン高かったんですよ。だからあなたの合格ラインも必然的に高くなるんですよね。この男はこれができてない、あれができてないって、ダメな方ばっかりが目につくの。でもそれは昔あなたが親に向けられていた視線だと思うんですよね。まあ、そういう感じでソクラテスになればいいんですよ。自分とは何者なのかって、自分はどんな人生を生きてきたのかっていうのが人よりも多分深く理解できる可能性がある。そう、ソクラテスになりましょう。まあ、ソクラテスは精神分析じゃないけど哲学だけど、何でもいいんですよ。アリストテレスでもプラトンでも。歪んでるのは分かっていて、怒りは親のことで、そう、イライラは旦那にって、そうだよね。自分がかつてやられたことを人にやってるっていう話だよね。あなたがいかに傷ついてきたかっていうのが、あの形を変えて他人にこう怒りになっちゃってるわけですよね。うん、まあ、僕もね、割とそこら辺の周辺の出身者なので僕も母親がボーダーで、まあ、自分もボーダー気質があると思ってるんです。だからあのそのあたりはもう別に精神科医だからとかさ、精神科を学んだからとかじゃなくて、もう精神科医になる前からよく分かってる、そこら辺の事情は。でもなかなかその怒りって収まらないんだよね。それもよく分かってます。おはようございます、どうも。おはよう、どうも。当直室はソファーで寝るイメージですが、ベッドですか？一応ね、あのベッドもあったり、あとはちょっとしたユニットバス。発達の障害の中にもまたいろいろ細かい区分があるんだけど、それはちょっと調べてみてください。そうなるの分かってるのに相手に当たってしまうんですよねと。そう、自分ではなんでね、あのこう怒ってるのかっていうのも分かってるし、おそらくは親に原因があるんだろうとかね、機能不全家庭、アダルトチルドレン、毒親、おそらくそこら辺の話なんだろうっていうふうに本を読んだり知識をつけて、結構みんなよく分かってるんだけど、でもいざ人を目の前にするとブチギレるっていうなんかこれは多分知的になんかこうね、本を読んだり知識を得て理解することと心がこう健康を取り戻していくことは多分別物なんですよね。どれだけフロイトとかユングとかを読んでも結局自分の問題って解決されない、それは全く別問題なんじゃないかなって最近思いますね。私はプロフィールに X のアカウントを記載しているのですが、配信中に逐一 DM 送ってこられて、なんだこれはと困惑しました。まあ、ちょっとすごいねそれは好きなんじゃないわかんないけど、好きになられちゃったんじゃない。私は適応障害と診断されました。おお、どうもです。人と会うのが怖い、どんなに仲良くても嫌われたくないから気を張ってしまって、そうだから大体そうやって機能不全家庭なで育った人たちっていうのは自ら孤独を選びますよね。人といると辛くなるし、また人を傷つけたくもないしね、そういう優しさは持ってるから だったら自分がその輪っかの中にいない方がいいんじゃないかって判断して、結果的に社会的引きこもりを選択したり、飲み会を断ったり、そういう感じで結構孤独になってきますよね。でも孤独になればなるほど回復の機会はどんどん失っていくわけですけど、結局こういうのってさ、一人で本読んだり、一人でなんかサウナ入ったり瞑想しても何も解決しないんだよね。人と一緒にいて、人から必要とされたりとか、なんか普通にみんなでボーリングやってたら楽しいじゃないですか。ああいう一瞬の安らぎをね、こう毎日毎日こう積み重ねていくことでちょっとずつ癒されていく部分があると思うんで、一人になればなるほどどんどん回復は遅れていくし、より傷が深まっていくかもしれないですよね。知的障害と発達障害は意味的に変わらないのかなって、意味的に世間で言われてる意味的にはなんか同じような分類かもしれないけど、精神科的には全然別物です。これからもずっと環境のせいにして生活していくのはもっと辛い気がします。その多分機能不全家庭だとかアダルトチルドレンを自認してる人たちっていうのは、まず環境のせいにするのがステップ1ですね。親が悪いんだと、これは俺のせいね、私のせいじゃなくて親がいけないんだ、そうだ親だ親だって言って親を責めるっていうフェーズがまず一番ファーストステップですね。良くなっていく上で多分何かを悪者にするっていう過程は避けられないと思うんだよね。悪くなる人とか精神科の患者さんとかってまず自責的で、自分が悪いんじゃないかって言って自分をこうずっと責めてる状態なので、それを緩和して鬱を取ってあげるって意味では、なんか悪者を設定してね、それをみんなで叩こうぜっていうふうに持っていくのは悪くはないですよね、最初の一歩としては。でもそれをずっと続けてても結局何も解決しないっていうことがだんだん分かってくると思うんです。いくら悪者を逮捕しても世界は平和にならないじゃないか、なんでだ、そもそも悪者っていないんじゃないかみたいなさ、そういう気づきが次のステップですね。で今多分2号さんはそのステップにいてさ、もう環境を直してってもこれなんかどうやら解決しないらしいぞみたいな、だとしたら自分を変えるしかないかみたいなさ、もしかしたら自分の世界に対する見方が、自分の見方の方が狂ってんじゃないかとかさ、自分のメガネの方が実は度がおかしいんじゃないかとか、そうやってさっきの怒りの分析じゃないけども、そうやって自分の心の奥底に潜っていくと、まあ、過去のことがいろいろ思い当たったりとか、自分の人生について振り返っていくことになると思うんですよね。だからそれがそうやって最初こう矢印の方向が他人に向いて、社会に向いて、みんな人のせいにしてた人がだんだん自分の分析になっていくっていうのかな、自己分析になっていくっていうのがやっぱ最後目指すべきステップなんじゃないかなと僕思うんですけど、ね、誰かに会おうと努力すると嘔吐してしまうんですよね。それでも頑張った方がいいんですね、まあ程度の差はあるけどもね、その状況から逃げる限りはなかなかうまくいかないだろうし、じゃあ応答にならない程度の、例えば本当に5分だけ会うとかね、10分だけ会うとかで、そこでまた感じたことについて自分でいろいろ深く考えてみて、自分がいかに傷ついてきたのかとかさ、まあそういう人生理解を深めていけばいいんじゃないかな。語彙の誤解、流暢に喋るアスペルガーいますね。茂木健一郎とかさ、流暢に喋るアスペルガーですね。スーツさんのディズニーランド動画面白かった。あ、本当に。アスペルガーって無口な印象でした。いや、そんなことないですよ。全然違いますね。